私の恵みはあなた方に十分である。私の力は弱さの中にこそ完全に働くからである。今日も生きて私たちに御言葉を語ってくださる主なる神様、今日もあなたが私たちに恵みを注いでいてくださること、今日この場に私たちが集められあなたの前で礼拝をお捧げし、またあなたの御言葉を聞くことができるその恵みを心からありがとうございます。日々いただいているその恵みに感謝しながら、私たちはそれに応えていくことができますように、まず今日この招かれた礼拝においてあなたからの言葉を私たちが大切に、私に語られている言葉として受け取ることができるように導いてください。私たちの歩む毎日の日々の中では、私たちの知らない思いもしないことが唐突に起こります。その出来事の中で私たちは言葉を失い、またあなたに対してどうしてと、そのように嘆きの祈りを捧げることもあります。主よ、その中にあってもあなたが私たちの祈りを聞いてくださり、私たちと共にいてくださることを心から感謝いたします。主よ、どうかこの今日の礼拝の中にあっても、生きておられるあなたがこの私と、また一人一人と寄り添い共にいてくださることを私たちが体験をすることができますように、あなたが与えてくださると約束してくださった聖霊が今私たち一人一人に豊かに注がれ、あなたの御言葉を私たちが受け取ることができるように導いてください。今月は特にスチュアードシップ月間として、あなたの恵みを覚え、またそれに応えていくことを私たちは祈り願っています。どうかあなたが御言葉によって引き上げてくださいますようにお願いします。今私たちが一人一人ここに抱えてきたものをあなたはご存知です。どうかそのことを今日御言葉によって取り扱ってください。あなたが今日生きて語ってくださることに期待しています。またここに願っても集いえなかったお一人お一人のことも覚えます。どうか私たちがそのお一人お一人のもとに、またあなたの生きた御言葉を携えて出ていく、そのようなものともならせてください。世の光として私たちを使わせてください。この祈りを皆様の祈りに合わせて、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖歌台によります賛美、十字架の陰に。続きまして、主の日、主の時、主の約束と題して、山下牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
主人はお金
改めまして皆さんおはようございます。先ほどから何度かお話ししていますが、今月はスチュワードシップ月間ということで、主なる神様から私たちに与えられている恵みを覚える月間を私たちは過ごしています。先週は私は教会学校の子どもたちの礼拝にお邪魔をしてですね、幼稚園の子どもたちから高校生までの、子どもたちといったら失礼かもしれませんが、皆さんの前でお話をさせていただきました。幼稚園生から高校生に分かるようにって難しいリクエストだなと思いながらですね、お話をしたんですが、主という話をしました。みんな主って分かるっていう話をしたんですけど、そしたらですね、小学3年生ぐらいの子がお酒ですかとかですね言ってきたんですけれど、今月私は主なる神様、その主ということについて個人的にはとても考えを巡らされています。今日も主の日、主の時、主の約束ということで、私たちに恵みをくださっている主なる神様のことを私たちはまた御言葉から分かち合いたいと思っています。皆さんはいよいよという気持ちになることがありますか？いろいろなことが整ってきて、そろそろいい時期じゃないか、準備万端、いよいよこのことができる、そんな気持ちになることがあるでしょうか？年度末です。受験生は受験が終わって、また新しく進学していく子どもたちもいるでしょう。その中でいよいよ、そんな気持ちになっている人もいるかもしれません。実力がついてきた、いよいよ。お金が貯まってきた、いよいよ。生活が落ち着いてきた、いよいよ。子育てが一段落した、いよいよ。いろんないよいよがあるかもしれません。しかしそんな矢先に、思っていた通りにいかなくなる、目の前に思いもしなかった壁が立ちはだかる、そのようなことが私たちの人生では起こります。それは時に残酷な現実です。先日もある若いスポーツ選手の方がご自身の病気のことを公にされました。本当に輝かしい未来を誰もが期待をしていた、その方の身にどうして今そんなことが降りかからなければいけないのか。神様は乗り越えられない試練は与えない、そうご本人がおっしゃったと聞きました。でも神様の試練というにもあまりにも残酷な現実です。私たちは人生に時に唐突に訪れる、このような理不尽にも思えるような現実をどのように受け止めていったらよいのでしょうか。聖書にもそのような現実が描かれています。そこから今日は皆さんと共に聞いていきたいと思います。短く一言もう一度お祈りをさせてください。生きて御言葉を語られる主なる神様、あなたの御言葉に今日も私たちは耳を澄まします。語る者と聞く者と共にその恵みに預からせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。使徒言行録の一章から共に御言葉に聞いていきたいと思います。使徒言行録はルカによる福音書の記者ルカがその福音書の続きものとして表したものです。イエス・キリストが選ばれて弟子たち、使徒たちのその後の歩みと教会の歩み、私たちの歩みについて、彼はテオフィロという人物に宛てて次のように書き始めています。一節二節、テオフィロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行い、また教え始めてからお選びになった使徒たちに聖霊を通して指示を与え、天に上げられた日までのすべてのことについて書き記しました。福音書でルカはイエス・キリストが行ったこと、また教えられたこと、お選びになった使徒たちに聖霊を通して与えられた指図について、また天に上げられた日、その日までのすべてのことについて書き記したと言っています。天に上げられた日までのすべてのこと、ただこの使徒言行録では、 天に上げられる前のイエス・キリストの姿が描かれています、まあ、まるでテレビドラマの前回のハイライトのような感じでしょうか。そんなふうにこの使徒言行録は始まっています。3節から、イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された、まあ、これはイエス・キリストが天に上げられる直前の様子です、まあ、この時弟子たちはイエス・キリストがまさかこの後天に上げられるなどとは全く思っていなかったと思います。人々によって訴えられ、激しく鞭で打たれ、十字架の上で壮絶な死を遂げられた救い主の姿を彼らは目にしました。自分たちはこの先生を主として、この方に一生ついていくと誓っていたのに、主イエス様の身が危なくなることが分かると、まあ、すぐにその死を見捨てて逃げてしまった。もうそのことが自分たちでも情けなくて、まあ、でも望みをかけていたその方が死んでしまわれたのは悲しくて、もう何を一体信じて頼っていったらいいのか分からない、まあ、そんな中で主イエス・キリストは3日目に復活をしてくださった。そして今目の前でご自分が生きておられることを数多くの証拠を持って示してくださっている。どんな証拠を持って示されたか皆さんご存知ですか？とっても人間らしい方法だなと思います。ちょっと見てみたいと思いますが、ルカが表した前の巻、ルカによる福音書の24章36節から、どうぞ聞いていてください。耳で聞く聖書というのもとっても大事だと思います。こういうことを話していると、イエス・キリストのことを弟子たちが話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れをののき、亡霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。私の手や足を見なさい、まさしく私だ。触ってよく見なさい、亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがある。こう言ってイエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物があるかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。まあ、魚を食べて見せたとあります。使徒言行録ではですね、多くの証拠を持ってうんぬんと、まあ、仰々しく書いてあるわけですが、まあ、その証拠エピソードの一つは、まあ、主イエス焼き魚を食すみたいなことだったんですね、まあ、他にもいろいろあったと思いますけれども、でもそのような普通のこと、自然なことによってご自身が確かに生きているんだということを弟子たちにイエス・キリストは示してくださったんです。40日という時間を大切にかけて、そして十字架にかかられる前にずっと話しておられた神の国ということについても改めて彼らに教えられたんです。そしてその食事の席で4節5節では、聖霊、十字架にかかられる前からこのことも話されていました。聖霊についても改めて話をされています。4節から、エルサレムを離れず前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。間もなく、私たちの救い主主イエス様は確かに復活された。確かに今目の前に生きておられる。焼き魚を食べて、まだなんだかよくわからないけれど、以前から約束されていた聖霊というものも間もなく私たちに与えられるようだ。そんな状況の中で弟子たちの気持ちは高まっていったと思います。いよいよその時がやってくるのだ。それで彼らは集まって次のように言ったんです。6節、さて人たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。約束の救い主として私たちのところにやって来られたお方、 私たちの主イエス様はいよいよローマ帝国の支配から自分たちを解放して、ここに新しい王様として君臨してくださる、新しい国イスラエルを立て直してくださるに違いない、その時がいよいよ来るのだ。神の国、間もなく。そんな言葉を聞きながら、そのような期待が彼らのうちに高まっていたと思います。12人の使徒たち、そこから1人減って11人になりました。あのユダがもしこの場所にいたならば、きっと誰よりもこの時を喜んだに違いない、そんなふうなことももしかしたら弟子たちは話していたかもしれません。しかしそんな彼らの思いとは裏腹に、イエス・キリストは彼らから離れ去っていかれたんです。9節10節にはあまりに唐突なその出来事が書かれています。9節からこう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。どうでしょう、弟子たちの心境が想像できるでしょうか。彼らはもう呆然と立ち尽くすしかなかったかもしれません。え、どういうこと。復活されたのに、生きておられるということをあれだけ繰り返し自分たちに示してくださったのに、これは一体どういうことだろう。イエス様にはそのつもりは全くなかったでしょうが、弟子たちはまるで期待を裏切られたような気持ちにもなったかもしれません。とてもショックな出来事だったと思います。復活されて生きておられることが分かって、聖霊もいよいよ与えていただける、いよいよその時が来ると思っていたのに、じゃあ何のために主よ、あなたは復活をされて生きておられることを私たちに示されたんですか、まあ、ちょっと言葉は悪いですけれども、復活詐欺なんて言葉ができそうなくらい、まあ、突然のショックな出来事だったわけです。いよいよその時が来ると思ったのに、望みをかけていたお方は自分たちのもとを去っていってしまった。どうして。いよいよと思っていた矢先に突然訪れる出来事です。この弟子たちに対してイエス・キリストは今日2つの言葉を残されています。それを今日私たちに語られる言葉として受け取りたいと思わされています。一つは7節の言葉です。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。いつとかどんな時とか、そういうことはあなた方は知らなくてもよいのです、とそのようにイエス・キリストは語られたこともありました。時や時期はあなた方の知るところではない。他の日本語訳の聖書では、知らなくてもよいとか、知るべきことではないと訳されています。あなた方はいよいよと思ったかもしれない、でもそれは今ではない。今は私が離れていく時なのだ、そして約束された聖霊を待つ時なのだ。聖書にはこの神様が定められた時ということが繰り返し出てきます。一番有名なのは聖書の前半、旧約のコヘレトの言葉の3章です。まあ、なかなか淡々とその現実を書いている言葉なので、それを目にし、また耳にするときに苦しくなることもあるんですが、こんな言葉が聖書には書かれています。コヘレトの言葉の3章、何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時、殺す時、癒す時、破壊する時、立てる時、泣く時、笑う時、嘆く時、踊る時、 石を放つとき、石を集めるとき、法要のとき、法要を遠ざけるとき、求めるとき、失うとき、保つとき、放つとき、裂くとき、縫うとき、黙するとき、語るとき、愛するとき、憎むとき、戦いのとき、平和のとき。私は神が人の子らにお与えになった務めを見極めた。神はすべてを慈悲にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を始めから終わりまで見極めることは許されていない。すべてのことには神様の時がある。イエス・キリストが地上に来られたのにも時がありました。母マリアのお腹に宿った時、生まれてきた時、成長し人々の前に現れたその時、人々を癒し救い主だと歓迎をされた時、逆に人々に訴えられて弟子たちにも裏切られて十字架へと追いやられていったその時、十字架の上で息絶えられたその時、墓の中で眠っておられた時、復活し墓から出てこられた時、そして今日の場面で天に上げられた時、一つ一つに神様の時がありました。そしてまたいつか戻ってこられる時がある。ただ私たちはその時がいつであるか知ることはできないのだと聖書は語り、イエス様もそう語られました。これが一つ目にイエス様が語られたことです。もう一つは八節の言葉です。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。あなた方は私の証人となる。私を証しする人になる。私は地上を去るけれども、あなた方が私の伝えた神の国について、また神の愛について証しをし伝えるものとなるのだと。イエス・キリストはまるで遺言のように彼らにそう言って天に昇っていかれました。主イエス・キリストのそれらの言葉を聞いた弟子たちは黙って天を見つめていました。その彼らの心境が私たちは想像できるでしょうか。いよいよそう思っていた。でも神様の時があると言われた。それがいつなのかわからない。今がどういう時なのか私にはわからない。そして神様が、主イエス様がどこにおられるのかは、今はもうそれすらもわからない。神様の時、それはいつなのか、また神様は今のこの時どこにおられるのか。私たちの現実の中でもそのように思う時があるのではないかと思います。そのような中で、歴史の中で神様を信じる信仰者たちが大切にしてきた言葉があります。その言葉を今日は皆さんと大切に分かち合いたいと思わされています。それは、主は生きておられるという言葉です。主は生きておられる。それは先ほど開会唱で聖歌隊が歌ってくださいました、インマヌエル、主は私と共におられるという言葉と同じです。主は生きておられる。主は生きて今この私と共におられる、私たちと共におられるという意味の言葉です。主は生きておられる。主は今のこの時もここにおられる。ここに働いておられる。主は生きておられる。私と共に今ここに。主の働きは、主の約束は 消えてしまったわけではない。今もそれは続いている。そのような信仰の言葉です。主は生きておられる。主のその肉体は地上を離れ去って天に上げられたけれども、主の霊、聖霊が私たちには与えられていると約束されています。主の語られた神の国の教えは今もこの教会を通して、私たちを通して広がり続けています。主は生きておられる。今も生きておられる。実際に苦しみの中にいるとき、神様はどこにおられるのか、また悲惨な出来事を目にするとき、神様は一体何をしておられるのかと、そのように思うことがあります。苦しむ人を目の前にして、いや、それでも神様はあなたを愛していると伝えたいけれども、伝えられないほどに残酷な現実がそこにあることがあります。その言葉をかけることもできない、ただ黙するしかない、そのような時も私たちにはあります。弟子たちも主イエスの墓が空っぽだった時、また主イエスが天に昇って行かれた時、言葉を失いました。十字架の陰にと先ほど賛美がありました。そこで感謝が、またそれを私たちは愛だと受け取ることができると、そのような賛美をしていただきましたが、十字架を目にするとき、その悲惨な出来事を目にするとき、それを愛だと、また感謝することだと受け止められないことが私たちにはあります。でもそんなときに弟子たちの心にはどんな言葉が残っていたでしょうか。また弟子たちに対して主の天使たちは何と言ったでしょうか。その言葉が、主は生きておられるという言葉です。復活された主イエス・キリストはこのことを弟子たちに繰り返し繰り返し証拠を持って示されていたんです。ご自身が生きておられるということを、ご自身が世の終わりまでいつも私たちと共にいてくださるということを繰り返し繰り返し示してくださったんです。困難の中で、思いがけない出来事や絶望の中で、神様の時はいつなのか、そのように思うことがあるでしょう。神様の時はいつやってくるのでしょうか。いや、神様は今生きておられるお方です。今のこの時も、いや、いよいよ今こそ神様は私たちと、私と共にいて、あなたと共にいて、その働きをなさろうとされている。主は今生きておられる。私はあなたと共にいる。そう約束してくださった神様の、主イエス様の約束があるから、いよいよ神様の時は今である。今が神様の時である。私たちはそのことを聖書の希望のメッセージとして受け取っていきたいと思います。一言祈ります。私たちの主なる神様、あなたが今日も生きておられ、私たち一人一人を見ていてくださり、共にいてくださる神様であることを心から感謝します。主よ、小さな私を憐れんでください。あなたが共におられるということをますますいよいよ教えてください。私たちの人生には夜のように思われる時があります。いつになったら朝が来るのだろうかと、そのように思い悩む時があります。主よ、しかしその中にあってもあなたは共におられます。生きておられます。その約束を心から感謝いたします。夜も朝も希望を持ってあなたに伴っていただいていることを覚えながら、一歩一歩歩んでいくことができますように、私たちの歩みを照らし導いてください。 この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日も私たちは生きておられる神様の御言葉を聞きました。そして私たちはその言葉に応答をしていきたいと思います。今日のこの礼拝の中で御言葉を受けて、主イエスキリストを私の救い主として信じたい、そのような決心が与えられた方はぜひ賛美のうちに前に進み出てきてください。また、この教会の教会員として共に歩みを始めたい、また主イエスキリストに自分の人生を捧げて仕えていきたい献身の思いが与えられた方もまた賛美のうちに前に進み出てきてください。それでは立ち上がって新聖賛美歌73番、良き力に我囲まれを持って主を賛美しましょう。
You know.